この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽屋は今日も始めます。
はい、ということで始まりました。私なんであの時カフェマスター徳松武史とアシスタントの
ひじやんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。ということでこれはね、アーティスト江口晃さんと、まあ、音楽の話をしたり、やはりその方の音楽の歴史をいろいろ掘り下げていこうと、はい、
そうやってなんな名古屋で何が起こってるか、
そうですね、
見えてくるとい
ろんな方の話をつないでいくと、それが、うん、まあ名古屋の音楽の歴史、まあ音楽の歴史になっていくんじゃないかということで、さまざまなゲストに来ていただいておりますが、はい、今回のゲスト、じゃあ江口さんの方から紹介よろしくお願いします。
今日のゲスト暁です。
よろしくお願いいたします、ということで、いえわーっていうね、すごい声援がすごいですけど、あ、セルフ、あ、セルフの声援だったんですね。
言わないで、言わなきゃ分かる
いや、ということで暁さんね来ていただきましたが、今までもね、このオープンマイク、この、なんであのカフェで開かれるオープンマイクには何度か参加していただいたので、初めましてではないんですが、この、まあ、ポッドキャスト収録という形においては初めましてということで、いやどうですか。
緊張してます。
いや、なんでなんですか。だから、いや別に全然緊張することないですよね、江口さんね。
世界に発信される。
いや、世界
世界の人が聞いてる。
そうですね、世界、もう世界の暁に今からね、
オーストラリアの人も聞いてください
ニュージーランド
翻訳にもお願いします。
いや、そうですね。いや、その割にはこんだけなんかリラックスした空間なのでね。けどやっぱりね、このゲストに出ていただいたからには、暁さんのね、この反省も丸裸にしていただきたいと思っておりますが、いやー、なんかそのお話聞くと、江口さんと暁さんもまだそこまで長い付き合いではないと。
出会って今年、出会ったのはまず今年
数ヶ月ですね。
あ、そうですか。だからそういった意味では今日、まあ、いろいろ喋っていく中で、あ、江口さんも、あ、暁さんってこういう方だったんだっていう。
知らないね。
ああ、なるほどね。いや、けど、まあ、僕のやっぱりその暁さんの印象は、うん、なんかこうやっぱりこうロックというか、うん、やっぱりちょっとこうなんていうんでしょうね、これいい意味でですけれど、はい、やっぱり昔ちょっとやんちゃしてた感じがちょっとこう、ね、やっぱりはみ出てる感じが。
いや、そんなことない。
そんなことない。
よく言われますけど。
いや、
そのままだよ。
そのなんかね、やっぱりその分かりやすくそのロックンロールというものをやってきた方なのかなというね、ちょい悪親父というよりはちょっとまあまあ悪親父ぐらいの
それは否定しないですでもあれじゃないですかね、はい、音楽やってる人って、うん、やっぱり本当にやんちゃになりきれないから音楽やってたなんて人も結構いるんじゃないですかね。
あ、そういうもんですかね。
どちらかというとその口かもしれない
ですね。あ、そうですか。じゃあそういう意味では、まあ、暁さんが、まあ、その音楽にハマり出した、はい、まあ、音楽を好きになった時期っていうのはやっぱりそういう思春期、そうですね、そういう頃ですか。はい、その頃っていうのは例えばどういう音楽にこう熱中してたんですか。
どういう音楽、やっぱり最初はやっぱり普通にアコースティックギターを持ってフォークソングを、
フォークソング
一番最初ですね。だけど、まあ、それは本当に1ヶ月だったか2週間だったか覚えてないですけどすぐに挫折して。
そうなんですね。
そうなんです。
じゃあ最初にその自分でギターを弾いて歌を歌いたいっていうので、うん、フォークを始めてみたものの、
ええ、はい、全然できなくてすぐ挫折してやめました。
あ、そうですか。
はい、その後だからあのキャロルとかを友達から聞かせていただいて、でかっこいいと思って、
はいはい、
ちょっとやってみたら割とできちゃったりしたので、
じゃあその時、当時はバンドという形で、
ええ、もうその時はバンドじゃなかったですけど、まあ、バンドやりたいなってもうギター始めた当初から思ってましたね。
なるほど。
音楽やるならバンドっていうか。
なるほど、ええ、じゃあその時はギターをキャロルに憧れてギターを持って。
そうですね、はい、ギターっていうか何でもよかったんですけ ど、バンドをやりたかったですね。
バンドをやりたかった。その前言ったらキャロルみたいになりたかったっていう。
そうですね。
ああなるほどね、はいはいはい、
すぐ変わってきましたけど。
あ、すぐ変わる。それもすぐ変わってって。
そうですね。
あ、はい、なるほどね。
なんかゾクゾクってしたのは何聞いた時？
やっぱり一番最初にゾクゾクっとしたのは、あ、そうですね、やっぱビートルズとかディープパープルとか、
あ、
そういう系統ですね。やっぱり、あと日本人ではやっぱりあのチャーとかね。
あ、
じゃあ歌謡曲しか日本の音楽は入ってこなかったような、うん、まあ、ちょっと言い過ぎですけどそこまでと、それに近い時代だった時にチャーがテレビ出て歌い始めて、チャーの曲を聴いた時のやっぱかっこよさっていうのは衝撃的で影響されましたね最初。
その周りはまたちょっと違う音楽を聴いてたりとか、同級生たちは、
いや、まあ似たような感じだと思います。
なるほど、
飛び抜けたやつもいればフォークソングやってるやつもいればいろんなやついましたけど、やっぱりその辺をうろうろしてた感じはしますね、
は、
僕の周りは。
なるほどね、はい、周りはということで、やっぱりそのじゃあそれが全部学生時代のお話ということ で、
ね、
はい、じゃあその時はまだバンドを結成したりっていうのは。
そうですね、してないですね。
あ、なるほど、まあ、やりたいなっていうのはあったけれど、はい、なるほど、うん、
高校だから3年生じゃないかな、ちゃんと結成したのは。
それはどういったきっかけで結成されたんですか？
やっぱり同級生がバンドをやるってんで、はい、あのお前なんかやボーカルでもやれよって言われて、
はい、
でまあ、じゃあギターも下手くそだし何他にも何もできないから、はい、ボーカルでってことで入ったんですけど。
ああ、なるほど。
あ、最初はボーカルだった
んですか？そうですよ、だからコピーですね最初は。だけどもののスタジオ 1,2 回でそれも挫折してい
や、だって歌えないですよね。
なるほど。
ディープパープル歌えって歌えるわけないですよ。
あ、じゃあその結構何度かいろいろフォークもチャレンジした。
そうです、そうです、
ね、はい、そのバンドも結成してチャレンジしたけど、意外にあまり長続きはしなかった、は
い、しないです。全部すぐに、気はどちらかというと短い方なので、ちゃっちゃかちゃっちゃかちゃっちゃかちゃっちゃか変わってきますね。
なるほど。もちろん音楽自体にはずっと好きですし、はい、興味は持っていたけれど、はい、あ、なるほど、バンドとかその活動っていう意味ではあまり、
で高校卒業する直前ぐらいかな、まあ、直前ぐらいに、はい、まあ、オリジナルバンドをまた別で始めまして、オリジナル曲のバンドを。でその時もまだギターボーカルだったんですよ。
あ、なるほどね、
でそれはなんだかんだずるずる3年ぐらいやりましたけど、だから僕のボーカル、本当のボーカルとして のキャリアはそこで終わったんですよ実は。
え、
それが23、21か。
え、その時はオリジナルの曲を、
うん、
演奏する。
オリジナルやってます。
その時は暁さんがご自身で、
はい、あ、まあ、メンバーも書きましたし、僕も書きましたし。
あ、なるほど。
まだ高校生か卒業するぐらいの時だったんで、
はい、
みんなで出し合うようなバ
ンド。そこから3年やった後、
はい、
で解散。
まあ、いやいや、他にボーカル下手くそだからってんで他のボーカルを入れたりもした時期もあったんですけど、はい、で僕はじゃあ俺ベースやるわなんて感じでベースに転向したんですよ、はい、
あ、そうなんですね。
でそっからずっとベースを弾いてました。
へー、はい、あ、そうなんですね。じゃあボーカル人生としては一旦そこで、
はい、そうです。
23で、
22だか3だかそのくらいかな、
で一旦終了して、はい、ということなんですね、はい。
ただまあ曲書いたりしてたんで、はい、その曲をデモテープ作るのに歌ったりはもちろんしてましたし、
はいはい、
やっぱり前の引きずったのがあってちょっとたまに歌わされたりとか、
うん、
そういうことはありましたけど、
はい、
まあ、基本的にはベースに転向して。
なるほどね、はい、
かといってベースも大したことないんですけどね。
なるほど。いやいやいや、そんなもん。
やたばい基地の部分ね。
あ、なるほどね。そうですか。じゃあまあそのバンドとしてなんかそのベースとしてやってきてっていうことなので、実際自分でもう一回その弾き語りを始めるっていうのはだいぶ後の話になる。
あと、もあといいとこですね。そのベースは29歳まで、まあ、ベーシスト
として、
まあ、と、まあ、名乗りながら音楽活動を続けてたのは29歳までなんですよ、
はい、
で、まあ、父親の体の具合が悪くなったってことで、
はい、
あの、まあ、東京の方にいたんですけど、それまでは、それまでは関東の方にいたんですけど、名古屋が地元なんですけど、はい、で名古屋に帰ってきたんですよ。
関東に行ってたのはやっぱりその音楽
を、違います、
それはまた違う、
それは子供の頃に親父の転勤についてただけで、居座っちゃっただけです。で30の時に親父の具合が悪いってんで名古屋に帰ってきまして、はい、そこから約20年音楽やらなかったですね。
そうだったんですか。だけど、しかもまあその22、23からはボーカリストではなくベーシストとしてですから、
そうですね、もう もろベースではないですけど、まあベースを弾くっていうパートでしたね。
なるほどね、はい、ってことはやっぱりその20年、
はい、
ブランクと言っていいのかわからないですけど、はい、音楽から離れてる時期があって、うん、また自分で弾き語りを始めようと思ったそのきっかけって何だったんですか。
ですね、49歳かなの時に僕ちょっと病気をやりまして喉の方で、
ご自身が、赤月さんが、
そうです、はい、いろんな検査をやって、あの、まあ、がんの疑いが高いってことを言われて、覚悟しといてくださいぐらいまで言われちゃったんですよ、はい、そういうことがあって、はい、でまあ、本当にもう終わりかなと思って本気で、はい、まあ、結局最終的には、はい、あの奥から組織を取って大丈夫だったんですけど、
行政で
ほっとしたんですけど、
はい、まあ、けど一度はその時覚悟を、
まあ、これは終わってからそれで、まあ、やりたいことやらなきゃいけないなと思って、はあ、まあ、多重録音で始めたわけですね、ちょこちょこと。
なるほど、まあ、その時はまあやっぱりバンド組むっつっても、
いない
し、やっぱりね、なかなかその同世代の方もいろいろ皆さん生活があって忙しいですから、多重録音で一人で、
でまあ、メンバーは探してたんですけど、
はい、
やっぱり見つからなくて、はい、しっくりくる人が、
はい、
でもうやっぱりこれを世に自分の作った曲をあの世に
あ
の出さなきゃいかんと思って、
あ、なるほど、
人前でやらなきゃ価値がねえとか思いまして、
自分でこう家でこうやってるだけじゃダメだと。
そうです、
はい、
それで弾き方に入ったんですけどね、最初はあのギタージャカジャカ弾きながらコード弾きながら歌えばいいんだろうって楽勝だろうって思ってたんですよ
なるほど、その時はね、
やってみたらできないわひどいもんでしてね。
いやけどそれ最初に出るっていう時はやっぱり勇気というか、なんか
やっぱり
今までそのバンドでね、
はい、
仲間でやってきて出てきたものがやっぱり一人になるっていうのはやっぱり、は
い、
は
い、違いますね全然違いますね、
心強さというかこのね、はい、ああ、いやじゃあ初めて弾き語りを、
うん、初めて、だからもうすぐ3年弱、まだ3年弱です、もうすぐ11月で3年になりますか。
まだ始まった。
そうなんですよ。
けどやっぱりそのきっかけは、うん、その要するに喉に損傷、
それがまあ精神的なきっかけでしたね。
やっぱりその、はい、まあね、安全良かったものの、やっぱり好きなことを、
そうですね、
やりたいことを、今やっとかないと、絶対後悔するっていう気持ちにな
りました
っていうことですね。
一回本当に死ぬかと思うとやっぱそういう気持ちになりますね。
なるほどね。まあ要するに分かりやすく言うと本当に人生、はい、まあ一回きりだなというか、
はいはい、
なるほど、はい、好きなことをちゃんとやろうということで一人で歌い始めたということで、うん、じゃあそのまあバンド時代も曲は作ってたということなので、
はいはい、
実際一人で歌い出す時も、
はい、
その自分で、
そうです、もうオリジナルをやるために僕は弾き語りも始めたので、
伝えたいことがあってということですからね。
オリジナルをやるってことがまあ自分にとっては音楽をやるってことなので、
そのバンド時代とはまた違う曲で再会っていう形
というつもりではあったんですけど、はい、ちょっと やり始めたらやっぱり昔の曲で使えるなとか、
あ、なるほど、ね、
やっぱりあのそういうのはやっぱ使ってます。
その時にしかこう、はい、なんていうの、生まれない感情とか思いっていうのもありますからね、
歌詞なんか変えてみたりとかそういうこともやりますし、
なるほど、
はい、
じゃあその、あ、ごめんなさい、
どういう思い今歌作るときは自分の中ではどんなテーマある？
テーマですか、うん、テーマはやっぱりあのストレートな言葉、うん、自分の中の感情的な言葉を、うん、あの歌にしたいっていうか、
はいはい、
やっぱり大人、この年になると大人のとこっていうんですか、
はい、
だとやっぱり社会に対する不満だとか、
はい、
あのね、あの気に入らない人間に対する、う
んうん、
まあ、そういうことっていうかね、仕事のこととか、
は
い、そういうことを愚痴みたいなことをそのままドストレートにぶつけてやろうとか、
その楽曲の中に
そういうふうには思ってます。
あ、
でやっぱりあのなんか弾き語りとかの世界に入ってやっぱ思ったのは、
はい、
やっぱ皆さん結構あの 和気あいあいと楽しそうにやってて、
ほうほうほうほう、
まあ、この子言ったら嫌われるかな。
いやいや、もう今日はもう全部、はい、吐き出します、吐き出しましょう。
能天気みたいな、
はいはいはいはい、
印象を受けたね、正直。
なるほどね、こう音楽をみんなで楽しんでっていうね、まあ、もちろんそれはいいことだと思うんですが、赤月さんのテンションとしてはもっと
そうそうそう、
こうなんか戦いに行く感じというか、
そうですね、
もう全部不満ぶつけてやろうと。
そうですね、
もうやっぱぶっ壊してやろうぐらいに思ってた。
いや、そんなことは、ぶっ壊そうとは思ってませんけど。
もう名古屋の音楽家ぶっ壊してやろう。いや、そこまで。
言ってないって。
あ、言ってないですか。あ、ごめんなさい。煽っちゃってすいません。
いや、でも、でもなんかやっぱそういう中に自分のやつを叩きつけてみようっていうか、放り投げ出してみようっていう気持ちはやっぱりあります。やっぱり、かっこいいこと言うわけじゃないですけど、やっぱ反骨じゃないとダメなんですよ。
なるほど。
ロックなんですよ。
それはやっぱりロックンロールの精神が。
そうでしょうね。
やっぱり今でも、はい、その、ちゃんと赤月さんの中に、こうね、はい、引き継がれてるということで、は
い、すみません、聞いてる人恐縮です。
いやいやいやいやいや違う、それはやっぱりその音楽を通してだからやっぱり言えることとかもあったり。
その通りですね、その通りですね。あ、音楽だから言えるんですよね。
なるほど。
もちろん仕事の最中だろうが、ね、社会の出てから言えんことはないですけど、
はいはいはい、
やっぱり言ったらそれのリスクがあったりするんですけど、音楽だからっていう形媒体を通せば言えるっていうのは多々ありますね。
なるほどね。
それは、うん、
けど実際その音楽から離れてた20年間っていうのはどうだったんですか。はいはい、やっぱりその今その音楽を通して好きなことをやろうっていう形で自分の思ってることをこう歌に乗せてこう歌い続けるっていうのがあるんですけど、その20年間っていうのは音楽から離れてる、
いいこと聞いてくれました。
はい、
はい、あですね、そうやって言われるとね、なんか音楽をやりたくてうずうずしてたんだけど、
そうそうです、ね、
頑張って仕事やってたとか、
はい
ね、そういうふうな答えが出てきそうですけど、ね、実はそんなことなくて、実は仕事始めてちょっとしてすぐ独立しまして、
はい、
まあ、本当景気の悪い時に独立したんですけど、はい、やっぱり商売仕事するのが面白くなりまして、
あ、
まあ、露骨な言い方すれば金儲けも面白いなと思いまして。
なるほど。
もうだから20年ブランクありましたけど、やっぱり15年ぐらいはもう仕事に没頭できてたんじゃないですかね。
なるほど。
ええ、そんな感じです。
なるほど。じゃあもうとにかくもう仕事に没頭してて、
はい、没頭してたら聞こえはいいですけど、
はい、
もう仕事の面白さを見出していましたね。
じゃあそういう意味では、まあ、音楽のことはいい意味で、はい、あまりその未練とか音楽やりたいなっていう思いも、うん、そこまでこう、
そうですね、
思うこともなく、
そうですね、
切り替えてできてた。
ただギターとかベースは最低限だけは置いてありましたけど、
あ、なるほど、
やっぱ捨てられないんですよ。
あ、やっぱり、それはちょっとたまに眺めたり、
ちょっと触ってみたり、
あ、ちょっと
触ってみたり、
ちょっと触ってみたりっていうのは何ですか、ちょっと弾いてみたり。
そうですよ。
あ、なるほどね。あ、なんでそんな、なんでちょっと触ってみたいの時にそんな嬉しそうな顔なの。
姉ちゃんじゃない。
いや、そうですよ、なんか違うもん触ってるみたいになってますけど、ベースをちょっと触って触ってみたりしながら、はいはいはい、ああそうですか。
でも音楽にやっぱり帰ってくるね。
はい、
なんかあったわけだよね。
そうですね。やっぱり音楽が一番自分を表現できる。
そうですね。まあ先ほどの
やっぱり自分がやりたいってそそられることだったので、
はい、
他にも趣味は多趣味なんですけど、
あ、そうなんですか。
バイク乗ったり釣りやったりとか、
うん、
いろいろ楽しみはいっぱい知ってるんですけど、
はい、
やっぱり音楽はやりたい。
なるほど、
ね。
ちなみにバイクはどういったバイクに乗ってるんですか。
今大きい、今は CB7 半乗ってますけど、大きいのばっかり。
なるほど。じゃあ悪いことは全部一通りやってきた。
違う、バイクと悪いことと別物
ですか。
違う。
すみません。どうしても、
まあ、バイク乗ると悪いこと
も、どうしても赤月さんを悪の方にこう進めてきたくなっちゃうんですけれど。
ちょっとまあしがちになりますよね。どうしても。まあ否定はしないですけど。否
定はしない。
そんな
ないです。けど、はい、いろんな楽しみを一通り知った上でも、やはりその音楽の魅力とか、そういったものっていうのはやっぱり自分の中で、
そうですね、
一番だったっていうことですよね。
そうですね。
あ、はい、なるほど。それはやっぱり江口さんでもやっぱそうですか。こう一通り世の中の、
あのね、なんかそういうの不思議だけどね、はい、理屈で考える以上のことはやっぱりどっかあってね、
はあ、
なんか気がついたらなんかやってたっていうようなところ、はあ、必ず、まあ、それも出会いの一種だと思うんだけど、はいはい、なんかそういうきっかけをもらう気がするね。
やっぱりその一回そういう感覚を覚えちゃうっていうか、なんかそういうやっぱりその若い時にバンドでやっぱりやってた時の感覚っていうのは、 体にやっぱりずっと残るんですかね、
う
ん、
そう僕そう思います。最近特にそう思います。
なるほど、
どっかで心地よいものがあるんでしょうね。
はいはいはい、
実際はよく今言う話ですけど免疫力が上がるっていうじゃないですか。 あれ絶対ありますよ、ね、
あなるほど
絶対あると思いますけど、
ね、はい、だからそういう意味で今ちょっとそのなかなか音楽がね、しづらいとか、こういう状況の中で、むしろ、やっぱりやれる気をつけながら、そういう活動、自分の好きなことを、
ヒゲアンド君もね、はい、すごい仕事もちゃんとやって、
はい、
で音楽やってるもんね、すごい。
どう、藤原さん、ちゃんと仕事してるんですね。
いや、はい、そういうことにした
い。いや、なんでなん
ちゃんとしてんだ。
あいや
うるさい。
いや、だから、
ね、
いや、
先輩なのに。
本当にね、なんか皆様、なんかその若いというか、もうほぼ年齢不詳なので。いやだからそういったものはやっぱりその音楽っていうそのまあファッションとかも含めですけれど、やっぱりそういう音楽からすべてこう吸収してってエネルギーをもらってるっていう感じですよね、はい、やっぱりファッションとかも結構こう例えばキャロルだったらキャロルに憧れてとかそういうのあるんですか。
全然ないです。
あ、それは全然ない
もう全然ない
そこは全然ない、
ね、まあ、それ確かにね、はい、あの人前に出るときはそれはかっこいいかっこいいって思いますよ。それは、はいはい、それは正直思いますよ、
はいはい、
だけど全然ないです。で最近はあのほら古着屋さんとか多いじゃないですか、
はいはいはい、
でそういうところで結構安くね、あ、まあ、失敗してもいいかなぐらいの気持ちであの思い切ったデザインのものを変えたりするじゃないですかでそれで結構なんかあのなんか普通じゃないような格好をするようにはなったのかな。
あ、
そんなことないと思う
んですよ。要するに弾き語りで人前で演奏するようになってからまたちょっと自分の中で の, その選ぶ服とかもちょっと変わってい
った
りとか、ええ、
変わってきましたね。でも今まではそんな服はカーマとかあの、ね、ワークマンとかで買ってましたんで本当ですよ。
あ、そうなんですね、はいはい、お仕事も結構その
建築関係なんで、
はい、なるほど。あ、その建築関係のやっぱその空気感っていうのも暁さんが出てるのかもしれない。
あるよね。
あるのかもしれない。
なんか土方みたいな。
そうですね。
なんかやからみたいな。
いや、そうなんですよ。だから今こうやってね、江口さんの番組でこういうふうにおしゃべりさせてもらってますけれど、道ですれ違ったらちょっとなるべくちょっと道開けようかな。
そんなことないでしょ。
ちょっと道開けるタイプですよ、ね。
そんなことないですよ。
もうワークマンが似合う。
ワークマン。
まあ、ニッカブック履いてますけどね。
あ、そうなんですね。
やっぱりニッカ履いてるとそういうのはあるかもしれない。
最近あのニッカポッカとかも減ってるんです
よ、ね、減ってますよね。
やっぱりそれは赤月さんとしては悲しい、
いや、そんなことないです。
あ、そんなことない。
昔は否定してたんですよ。
あ、
ね、職人ソウルの格好しやがってと思ってたんですけど、
はい、
最近一回履いてみたらめちゃくちゃ動きやすい
もん、ね、あ、めちゃくちゃ
ちょっとハマってます。
あ、そうだ、ハマって
やっぱ映画みたいな。
そうそうそう、めちゃくちゃ動きやすいから、
はい、使いやすい。
ワークマンの話になりましたけど、ついに江口さんもワークマンはゴータツで
安いしね。
安い、
そうそうそう、丈夫
や。ワークマンの話一番盛り上がってるんですけど、
イメージダウン
だよ。いや、イメージダウンとかじゃないですけれど、いや、もっと音楽の話をね。
でも最近、はい、トリオでバンドも結構活動、ね、
そうなんですよ。だからそれもやっぱりその一人で弾き語りもやりますけど、やはりそのバンドでやりたいっていう気持ちもやっぱ強い。
それがまたかっこいいバンドなんですよ。
なるほど、
ありがとうございます。
このバンドでやってる、はい、そのバンドっていうのはどういう形で今やられてるんですか。
それもだからあの今まで散々探してきたメンバー集まらなかったのに、はいはい、弾き語りを始めると、やっぱり
なるほど、
僕みたいなやつがいるんですよ、
はい、
バンドやってて、はい、ギター弾いてんだけど、弾き語りでは歌ってるとか、
なるほど、
ベース弾いてるけど、はい、ドラムやったたいて、
はい、
そういうやつが現れて、
はい、
でそれ盛り上がるじゃないですか、
はい、
でまあ、一緒にじゃあやってみようかっていう話とか結構いただいて、でやってみようかっていうことで、今、形が残ってるのが、まあ、今やってるバンドで。
ちなみにバンドの名前は、
バンドはあの今一つやってるのがモーターディックス。
モーターディックス、
はい、はい、あのドラムがあのライブスポット Z の
Z の、
ね、
孫子ですね。
もう前回このね、音楽やわにも出ていただいた孫子さんがドラム、
そうです。ギターボーカルがあのネハンっていうバンドのボーカルギターのコバですね。
じゃあその時は赤月さんは、
うん、そうですね。だから僕ベースで、
あ、また、
うん、だけどまあ初めて、まあ、赤月さんの曲もどうみたいな感じになって、え、いいのって感じでやってるんで歌ってもいますけど、
はい、
まあ、ベースボーカルで
けど、またそのね、若い時 の, そのベーシストとしてまたそのバンドをやれるっていうのもやっぱり何か感慨深いものは、
そうですね、弾き語り始めたらやりたかったことができるようになったっていう。
あ、なるほど、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、すいません。いや、なんか始まる、なんかもうね、ちょっとすいません、ぐちゃぐちゃになっちゃってね。いやいやいや、
でもベースボーカルがまたかっこいいですよ。
もう肘は怒るよ今度。
怒ってる。
僕に。なるほどね。やけどなんか本当にけどその音楽をその楽しんでやるというね、なんかそういう感じが赤月さんからもう本当ににじみ出てて、やっぱり今はやっぱり音楽やってるの楽しいですか。
楽しいですねやっぱり。
けどそれはもちろんお仕事もやりながら
ですね。やりながらですね。あのまあ自営業なので時間の融通は聞くといえば聞くんですけど、はい、絶対聞かないときは聞かないんで、
あなるほど、
すごい、まあ、苦労してるようなしてないような、
はい、
でもまあ両立させてますけどね。
それでもね、やっぱりその音楽をやっていきたいと、やっぱり先ほどの喉のこともあって、はい
は
い、
そうです
ね、やっぱりとにかく好きなことをやっていこうというね、はいは
い、あ体が欲してますやっぱり。
あまあ、けど江口さんなんかもね、うん、そのやはりちょっと体を壊してからまたやっぱりちょっと自分の中でまた人生が
だいぶね立ち直れてきたかなって
。
一時期はもうやってもしょうがないかなっていう感じあったけど、
はい、
うん、だからね肘やんとかあのよく来る五郎ちゃんとかね、
はい、
あのウクレレしか弾けなくて歌もちゃんと歌えないのに、
はい、
なんかねあそれもいいよって言ってくれたからね、うんうん、頑張ってくれた。だから僕もみんな背中を押してあげたいなってすごく思うし、うん、こういう番組でね、
うん、
応援できたらいいな
って。なるほど、うん、エグさんでもやっぱりそういう思いっていうのはやっぱりあったんです ね。なんかこうね僕らから見るとやっぱりなんかずっと前向きでというかそういうまあもちろんそうだったと思うんですけれど、なんか常にこうなんか負けない力みたいなので突き進んでるっていう。
赤月もね、はい、今昔の僕のやつをね YouTube で聞いてくれて、
はい、
っていうのはあったけど僕も、もうそういうのができないから、
はい、
もうこんなんで歌っていいんかなってすごい思ってた。
あなるほど、うん、いやけどまあこれねやっぱり江口さんのやっぱりちょっと体調崩されてからまた歌う音楽っていうのはそこからさらにまた新し
いねいいんです
アルバムまで出されてということなの で、
そ
うですよ。いやそうです
よね。赤月もブランクあったけど、はい、やっぱりねなんかで戻されるね。
はい、
いやそうですよね。だからやっぱりこのブランクとかではないんですよね。
違いますね。
ただまあいわゆる充電期間のようなものだったと。
うそういうふうに思いますね。
はい。
思えば。
だからこそ今音楽が楽しめてて、そのバンドでできなかったことも弾き語りを始めることによって、また自然な形でバンドという形にまた戻れたっていうのも全部がね。
そうですね。
じゃあまあこれからはまあ当然弾き語り。
まあ、あの弾き語りも行き詰まるまでは続けようと思ってます。
あなるほど。そしてもちろんバンドの方も
バンドの方も行き詰まるまで
行き詰まるまで
まあ行き詰まったら釣りにでも行きゃいいかな
と。いや本当多趣味そうなんだよね。なんかもうなんか楽しいことはいっぱいあるけれど、はい、けどやっぱりその中で音楽っていうのはまたちょっと特別な。
そうですね。
やっぱそうですよね。
そうですね。
どこまで行っても釣りとかも個人のものだったりしますからね、まあ、バイクもまあ人の世界だったりするの でやっぱり音楽っていうのは自然とこう人との人つながりがあったり、
そうそう、なんか交流がね、あるね。
いや本当にまあちょっとねこういう形
で言葉ではできない交流が音楽にはあると思う、はいね、
そうなんですよね、うん、だからやっぱりそれが一番音楽の素敵なところで羨ましい部分なのかなっていうふうに思います、ね、うん、やっぱりそのバンドの時じゃないと感じられないなんかコミュニケーションっていうのはやっぱり一人でやってる時とは
もちろんありますね、全然また違った、
はい、またこの面白いのはそのね真子さんとか世代もちょっと
そうです2世代違うんですよ彼とは。
あ、
二回り違います。
はあ、まあ言ったらまあ親子みたいな。
そうです。僕の息子だと言っても
過言じゃないぐらいですけど、やはり今こうバンドという形で、
逆に本当尊敬しますねあいつ。
ああ、なるほどね。
そうしたもんだよね。
尊敬しますね。
そうか。 それもバンドならではの感情でしょうね。なるほど。まあ、そういろんな、ね、世代も時も超えて、またこうやってね、この弾き語りの活動を始めた赤月さんの、じゃあちょっと曲の、ね、全ての感情をぶつけていただきたいなと。
そんなにあんまりあのハードル上げて
もらっちゃう。ハードル上げてるわけではないんですが、はい、
そうすか、じゃあ、
じゃあすみません、スタンバイの方よろしくお願いいたします。
あのそうですね、今日ね、もう2曲持ってきたんですけど、まあ、さっきも言ってたんですけど、アコースティックギターはもう始めた時にすぐにもう挫折したような人で、アコースティックギターで何かをカバーしたことっていうのは1曲もないですね、私、はい。だから、まあ、今日はですね、いつも言い訳がましくそんなことライブでも言うんですけど、そのなんですか、アコースティックギターは弾けませんっつって言うんですけど、そうじゃない、アコギっぽくないやつを2曲持ってきましたのでじゃあそういう感じでやってみます、はい。じゃあフールアライヤー。
雲京都でドンパチしてやがる。足取りに七点パートを。ちょっと待ってよ、筋は通せよ。ちょろまか好きならもうちょいうまくやれよ。ふう、頼りない。あっちもこっちも平和を叫んでる。左に唾など吐きつける。何にも知らず若者たちは汚れた大人にゃなりたくないそうだ。ふう、頼もしい。本当のことを話したら、もっと争いは増えてしまいそう。フロアライヤているのは嘘ではありません。決められたことは守らなければダメです。権利があれば義務もあります。これは正義でこれは悪なんです。ふう、笑わせる。信じられるのが自分だけならば、なぜ僕は今も歌ってるのかな。フロアライヤー。楽園でバカと嘘つきでうんざりしようと思う。バカか嘘つきになるしかなくて、それでも割と幸せに生きてる。ふう、やるせない。まして悲劇も喜劇に見えてくる。一回半ほどひねくれちゃってる。こんな僕を歌にしちゃえば、これぞまさしく喜劇の始まりです。ふう、これ でしかない。愛し続けるのはあなただけなんて、甚だしいほど勘違いでしょう。風呂洗いや
並みに汗かいてますね。
いやもう
熱いステージなのでね、
こういうのを選んできました、わざと。
いやありがとうございます。じゃあもう一曲、はい、披
露して言いたいこといっぱいあるかじゃん。
じゃあ次の曲はですね、まあ今のご時世には合ってるかなと思って、まあ今のご時世新曲なんですけど最近作りました。まあ操り人形みたいなやつを見て、あ、こいつら人形みたいだなと思って作った歌です。
なるほど、
はい、何が言いたいか分かりますよね。じゃあドールってやつを言ってみます。
ていればいい、何も知らなくていい、拒んではいけない、求めてもいけない、なくてもいい、考えなくてもいい、喜びも悲しみも与えてもらえばいい、まやかしのメディケーション。You are dope. 残された時間も気づかずに破滅へと落ちてゆく、バスに乗り込むのさ。 らなくていい、立ち止まらなくていい、ちっぽけない夢を見る人のつもりで、知らされぬディスティネーション、 You are door You are door、 たまゆらのサティスファクション、 You are door。未来も知らぬまま奈落へと落ちてゆく、船に乗り込むのさ、トゥルトゥトゥトゥストゥストゥル、トゥルストゥストゥストゥストゥストゥル、トゥルストゥストゥストゥストゥストゥル、トゥルストゥストゥストゥストゥストゥル、
いやまさにこの熱い完全、もうね、もう今この会場でというかこのお店で汗だくなの暁さんだけですけど、いやいやいやいや、とんでもないです、こんな熱いステージをね。
いやライブ一ライブ持たないわけだね。
いやだからやっぱりこのなんかこの音楽番組の難しいところで、最初に曲を歌っていただきたい気もするんですけれど、やっぱり最初に歌ってしまうと、もう赤月さんという人間がやっぱ全てそこに出てしまうので、僕はねやっぱり おしゃべりとしてもいろいろ引き出したい部分があるので、もう歌ってしまったらもうね、それ以上もうこの赤月さんも語ることはないぐらいの。
いやそんなことないですよ、まだいっぱいあるんですよ、
まだ
あるんです
よ、まだ喋れるんですか、
また次回
いつも、ま、あそうですか。いやーけどこの本当に
音楽はスポーツって
スポーツ、いやーだからこれまたね、そのやはりそのフォークっていうものはあまりハマらずにっていうお話でしたけれど、
フォーク関係ないもんね、
関係ないですね。
あ、なるほど、
自分はだからそういう
ジャンルとかそういうことじゃなくて、
あの音楽やっていく成長過程の中で、はい、フォークは僕はハマらなかったですけど、今弾き語りやってる人でやっぱりこうリスペクトするような、はい、フォークやってる人で、はい、リスペクトできるようなこうスピリッツを感じる人もたくさんいますし、
あ、なるほど、うん、
いやただ僕はできない、苦手なだけ、
ね、やけどやっぱりその音楽を通して表現できることっていう部分では、うん、やっぱりもう全てをこの楽曲になんかこう、うん、なんていうのかね、集約してるみたいな、うん、
あの浜田省吾っていう人いてね、
はい、
彼もライブはスポーツっていう感じ、もう汗だく走り回って汗だく、あの結構そういう人多いね、ロックンロールは。
なんでこんな汗が出るんでしょうね、
でも
それは言われてみればそうですよね。
いやいやいやいや、
確かに歌は体力使うんですけど、でも座って弾いてるわけじゃないですか、
うん、こういうところで、ね、そうなんですよ、
でなんでこんなに汗が出るんです
か。人によっていろいろあるよ、名古屋、僕友達のね伊藤隆夫、はい、彼も普通にもっとゆっくりの歌を歌ってくるけど、
どう
汗だくになってる。
あ、なるほど、うん、だからこう単純に動いてるから走ってるからというカロリーじゃない、カロそ魂のカロリーみたいなものが、
魂のカロリー、
魂のカロリー、
魂のカロリー使いました、
出ましたね、
出ましたねとかじゃないんですよ。なるほど。 いやけど、まあそういった部分でちょっとまたね、まあ赤月さんお話も面白い方なので、またちょっとポッドキャストというね、まあ他にもいろいろな番組ありますので、そちらの方にもまた参加していただきたいなと思います。
ギャラいらないですから。
はい、
ギャラ、
い
や普通か、すいません。
払う予定なかったです。すいません。いや、すいません。いや、どうでもないです。ということで、まあね、またぜひそのトークとしても参加していただきたいですし、またライブ演奏をね、このなんか熱いステージを、はい、普段は多いと何曲ぐらいやられるんですか。
一番多くても7曲か8曲、あ、めちゃくちゃ多くて8曲ですけど。
いや、それでもこのペースで8曲歌ったらもう、ステージで倒れちゃうんじゃないかぐらい。
全部今日はちょっと激しい曲だったんで。
あ、なるほど。
まあ、曲も違いますし、ね、
ちょっとこうバラード調のものもあるし、
はい、で大体そういう時は3曲目ぐらいでちょっと失速するんですよ。
一旦ちょっと休憩を入れてみたいなね。ああ、そうですか。まあ、ちょっとまたステージとともに、またね、はい、この番組にも参加していただきたいと思いますので、はい、赤月さん本当に今回ゲストありがとうございました。
ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうござい
ました。
あ、ひぐちゃんじゃない。
星が夢を見てる、何億年の彼方、キラキラと音を立てて、星が夢を見てる。波が揺れているのは魚たちの狩り場、キラキラと音を立てて、星も月も揺れている。